Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか？ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ2007年9月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは三井物産戦略研究所主任研究員の小村智博さん。そのパート3です。映画で読み解く私たちの未来は。
Let's get knowledge with fun。
鎌田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは三井物産戦略研究所の小村智博さんです。公文社から出版の著書未来への経済論、映画で読み解く私たちの行方を踏まえつつお話を伺いしますが、前半では様々な観点から映画に見る、経済との関わり、あり方をご紹介いただきましたけども、はい、なんといってもやっぱり気になるのはこれからの経済の行方ということになってくるんですけど、はい、実際にはこれからのその日本経済、世界の経済含めですが、はい、どういうふうになっていくんですかね。はい、
まず日本経済なんですが、ここはキーワード一言で言うと成熟化。
成熟化、
はい、うん、という言葉でいいのかなと思うんですけれども、子供が、少年になり青年になり大人になりって、そういう意味 の、成熟化、人にこう例えたような、言い方なんですけれども、日本の経済の歴史振り返ってみると、高度成長期ってのはどんどん体が大きくなって、元気になっていく、これが子供時代だったのかな、
成長期ですね、
ということですね。はいはい、で今度はそれは70年代で終わるわけですけれども、その後安定成長期っていうのがありましてね、これはだいたい 4% ペース、高度成長期の時代がだいたい 10% ペースの成長で、安定成長期ってのは 4% ペースの成長に落ちていく。その間に、成長ペースは落ちるんですけれども、所得水準ずいぶん上がってますから、かなり豊かな、暮らしができるようになっている。でその時代にはこう企業がですね、こう国際的にどんどん展開していって、国際競争力を高めていく、
まさにジャパンアズナンバーワン状態。
そうですね、そこへたどり着いていく過程、これがおそらく筋肉質になっていくとかですね、意味で少年期だったのかな。はい、ただそれの終わりにですね、このバブルというのがやってきてしまうわけなんですね。でこれがおそらく青春時代のこう迷ってる時期なのかなというふうに思うんですけれども、そういう時代があって、その後ずっと長期の不況期があって、これはちょっと体調崩したねっていうところなんですけれども、それをようやく去年ぐらいから抜け出したっていうのははっきりしてきた時代なんですが、その安定成長期にもこう所得水準上がってますから、その時に比べて相当豊かな、一人当たり GDP でも、今もう400万円台ぐらいまで来てるんですね。そういうところまで来てて、だけど成長ペースっていうのは 2% ぐらいのペース、これは当然ですよね。大人になったら我々もう成長しないですよ ね、
そんなね、背がぐんぐん伸びるわけじゃないですからね。
こういう人間の例えっていうのをですね、人体の例えを経済に当てめるのは良くないっていう考え方もあるんですけど、実際にそうなんですよね。ある程度そこ所得水準上がってきてますと、もう基本的なニーズ、お腹空いたから何か食べたいとかですね、寒いから服着たいとか、このもうとっくのとおりもう満たされてるわけですよね。でそれに代わってもっと快適な暮らし、便利な暮らしっていうのもどんどんこう実現していってる。でそれは実現すればするほど、要するにこれは所得水準上がるんで、それは実現できるんですけれども、じゃあ新しく、じゃあこういう便利さ、こういう快適さってどんどんこう失われていく。それを企業がこう発掘して、提供していかないと経済って成長しないんです。それがどんどん難しくなっていく、ということで、これ成長ペースが落ちるって当たり前なんで、だからこれからの時代っていうのはそういう意味で非常にこう豊かなんだけれども、成長という面ではかなり停滞する、そういう時代、大人の時代です、
なるほど、もう基本的な骨格はもう全て出来上がったから、はい、そんなにもう大きくなるわけではない、
そういうことですね。でこれがおそらくこの成熟っていう言葉で象徴される、今まではそのバブル期でこうわーっとこう盛り上がって、その後バブル崩壊でシュンとしてたっていう、いずれにしても普通ではない状態がしばらく、20年ぐらいですかね、続いてたんですね、日本経済。
もうすごいこううわーって盛り上がってる時と、すごいガーンと落ち込んでる時とって、あんまりそうですね、正常じゃないというのはちょっと言い過ぎかもしれないけど、普通じゃない状態なんですね。
もうこれはまさにその正常じゃないって言っちゃっていいと思うんですけれども、そういう状態から久しぶりに平常な状態に戻った、正常な状態に戻った。
なるほど。
だけど、 戻る前、そのおかしくなる前の少年時代と明らかにもう体が違ってる、
うん、そうですね、
うん、まずそれに気づいて、うん、っていうのがこの日本のこれからなのかなと、
うん、じゃあもう大人になったんだよという自覚をまず持たなきゃいけない
です。そういうことですね、うん、でまあ成長するったってその子供の頃あるいは少年の頃みたいな成長、うんもうないよと、うん、ただ別の方向性ってやっぱり目指さなきゃいけないよねっていうことをまず、うん、確かめていく必要がある。経済の成熟ってある意味体の成熟に例えればいいと思うんですけれど、うん、心とかですね、
う
ん、精神の成熟とは必ずしも一致してない、
うんうんうんそう
ですね、そういう大人の時代の経済にふさわしい社会的な制度であるとか、うん、お互いにこの関係の作り方、人と人との関係の作り方、まあ文化と言ってもいいんですけど、うん、そういうものはもしかすると必ずしも成熟してないかもしれない。
ああ、まだそっちは追いついてない。
はい。うんうんうん、だから経済が成熟化したんだったらそっちもね。で、まあ例えばそのモデルはヨーロッパであるとかアメリカであるとか、はい、かしもあのいいことばかりではないですけれども、うんうん、まあそういうのがあると。
なるほど。先に大人になってる国があるから。はい、まずじゃあ体はまあ日本はとりあえず大人になったけど心がまだちょっと大人になりきれてないかもしれない、はい、
部分をまあ学んでいくとか自分たちで考えていく。当然日本には日本の文化ってありますから、はい、そこからでそれはまた大事にするっていうこともあるんですけど、まあそういう方向に今日本経済は来ている、まあ、まず日本ってのは多分そういう状況なんだろうなというのが一つですね。だからもう一つそう、それを取り巻く、まあ、世界、
う
ん。
そうですね。
これはもう全然違う状況なんですね。
そうなるとね、先ほどの話だと、本当先輩もいれば、ね、後輩もいるだろうしっていう話ですよね。
そうです
ね。はい。うん。
で、まさにおっしゃる通りで、うん、後輩がガンガン来てるよという時代なんですよね、
うんうん、もう伸び盛りのやつがいっぱい下にいるわけ、下っていうか ね、 うね後ろにいるわけですよね。
しかもやたらずーたるでかいのが2人ぐらいいると、
うん、もうぐんぐん伸びてると
というところなんですね、うん、でそれを例えば日本の企業なんかから見ると、うん、いや日本の市場は停滞してて、まあ、豊かなんだけどもいいもの買ってくれるんだけどまあ伸びにくいわなと、うん、いうことになるとじゃあ世界へって目を向ける。で隣にそれだけ伸びてる中国という存在があって、うん、でその先には、まあ、インドっていうのは合わせたってもう二十数億人、うん、っていう規模のマーケットがあるよねというところですよね。でまあそういう国っていうのが、まあ、冷戦が終わったことによって経済を発展させるっていうことができるようになってきて、うん、で90年代からこうガーッときた。でそれが日本にも先ほどその格差の問題っていうところでも端的に出てますけれども、うん、そういう形で影響を及ぼすようになってきたと、うん、いうことですね。
なるほど。
で彼らがガンガン成長していくっていうことになるとその格差の問題とか日本のですね、うん、っていうのもそうなんですけれど当然それ以外にもいろいろ問題がこう起こってくるという形になってくるわけですよね。
うん、なるほどね。そうか。
そこはやっぱり日本の成熟化と、はい、まあ、世界は、まあ、言葉としてはグローバル化ってよく言いますけれども、うんうんうんうん、そういう世界経済の枠組みの中にその大きな、人口大国中国インドってこう入っていっていよいよ経済の枠組みって世界規模に広がっていくって、うん、まあ、そういう言い方で、まあ、グローバル化って言い方しますけれども、うんうん、まあ、その2つですかね。日本の成熟化と世界のグローバル化、うんうん、これが、まあ、当面の大きな、うん、まあ、潮流ということで考えていいんだと思います、
う
ん、
なるほどね、はい、そうか。じゃあやっぱりそこは日本の国内レベルの目とその全地球的な目で見る、はい、その2つの視点がやっぱり必要だってこと
だと思いますね、うんうん、でまあ、逆に、日本人以外だともう日本なんてだんだん視野に入らなくなってきてるっていうことがもしかするとあるのかもしれないですけれども、まあ、我々はその日本人、うん、まあ、1億数千万まだいるわけですから、うんうん、それは日本がどうなるっていうところとただそれを取り巻く世界はこうだっていうのはきっちり考えていかないと、うん、日本だけ見てるわけには当然もういかないですよというのは当然ありますね、
うん、そうですね、まあ、どっちかだけじゃ全然立ち行かないという話です
ね。そうですね、
そうですね、はい、うん、でまあそんな状況の中ですけど、はい、その経済がもたらす豊かさとはどういうふうに向かい合っていけばいいんですかね、はい、
まずその日本と世界違う局面にありますから、うん、分けて考えなきゃいかんと思うんですけれども、まず日本、まあ、日本も含めて先進国全般と言っていいと思うんですけれども、先ほど申し上げたようにそのお腹が空いたから食べたいとかですね、寒いから着たいとか、うん、そういう、まあ、基本的な基礎的なニーズ、うん、基礎的な豊かさってのはまあほぼ充足してる、うん、からまあ快適さ便利さって、まあ、こういう、まあ、機能的なっていうんですかね、そういう豊かさもまあかなり来てる、
うんうんうん、
ただ次はなんだっていうとやっぱりどうしてもその楽しさとかですね、感動とか、うんうん、安心なども含めてそういうなんていうか、うん、まあ、心の領域の豊かさに生かざるを得ないんだろう、うん、
なるほど、
それを求めてるっていうのはあるんだろうと思うんですね、うん、ですからそこはやっぱ象徴的にその情報っていうところになってくるんですけれども、うん、それだけではなくって例えば食べるもの、 そのお腹いっぱいであればいいっていう時代、その次には、うん、いや栄養価のあるもの、うん、美味しいものっていうところだったと思うんですけども、うん、今はもうそれに加えて珍しいものとかですね、誰が作ってくれて誰が僕のために作ってくれたんだって、それが一番大事だっていう、例えばそういう話があったりしますよね。そのどんなに美味しいものよりも、その自分の好きな愛する誰かが作ってくれたとかですね、そういうのも含めた、これも物には違いないわけですよ、食べるもの、なんだけれども豊かさの局面が違ってるっていうことじゃないかと思うんですね。なるほど、
それは情報。
情報というのは一つの側面ですけれども、まあ、やっぱりその心に響くものっていうところで。まあ、例えば、あの、この、まあ、また、あの、本の話少し、あの、戻らせていただくと、例えば、あの、ジュラシックパーク、
はい、
これ取り上げてるんですけれども、ここでその、まあ、いくつかのそのタイプの豊かさがあるよねっていう話をしてるんですが、まあ、考えてみると、その、まあ、遺伝子工学ものすごい技術ですよね、恐竜を蘇らせちゃう、そのぐらいの技術があって何するのっていうと、テーマパークを作ろうっていう話なんですよね、それだけの技術があってテーマパーク改めて考えるとどうなんだろうと思うんですけど、違和感ないですよね。
そうですね、そうですね、
恐竜作った、でそれで世界征服しようなんて話が我々の子供の頃はそういうまあありましたけども、はい、現実のビジネスとして考えたら、まずテーマパークかな、
エンターテイメントに行くんだ、
エンターテイメントだっていうのは納得できる話だと思うんですよね。そうですね、
かなりこうすんなりいきますね。
いきますよね、まあ、よっぽど例えばあの食べるものがないっていうと、どんどん大きくなってその恐竜食べちゃおうとかいう、そういう話もあるかもしれないですけれども、基本的にはテーマパーク、で、あの映画の中でもですね、一日一人100万円でも来るんじゃないかみたいな、そういうセリフがあったと思うんですけどね、そのぐらい豊かな時代っていうのは、その娯楽にまあお金突っ込んでいく、でまあ娯楽っていう言い方をするとわからない、その知的なその好奇心を満たしていく、感動が欲しいとか、そういう方向にはやっぱり行くんだろうな、そういう豊かさにを目指していくんだろうなっていうことだと思うんですね。そういう意味で言うと映画っていうまあ産業というか、このビジネス自体がやっぱりそういう領域ですよね。それでまあ何ていうか、あの二重構造みたいなところはあるんですけれども、まあそのジュラシックパークって本当にそれを作るんじゃなくても、それを映画にして物語にして、で大きなビジネスになってるっていうことでもあるわけなんですけれども、
そのもの自体がね、
ということですよね。だから原作の、マイケル・クライトン、から撮ったらまあスピルバーグとかですね。まあこういう人たちっていうのが我々の新しい豊かさとこう、提供してくれる、そういう人たちなんだろうな、というふうに思うんですよ、
ね。なるほど、そういうところに豊かさというのが現れてくるわけですね。
で一方で今度は世界っていうところで見ると、もうこれは局面全然違いますよね。まだまだお腹空かした人はたくさんいる、あったかくなりたい人もたくさんいる、病気で苦しんでる人もたくさんいる、っていう状況ですから、日本がかつて高度成長期にたどった、あるいはもっと前にたどったようなところをもう一回やってる、もう一回というか初めてやってるところの人たちが何十億人といるわけですね、あるいはそこからまだ取り残されている人たちも何十億人という、っていう状況ですから、ですからもう全然局面が違う、でそういう人たちがただ一方でガーッとこう今伸びてきてるっていう話になってくると、やはりかつて我々が経験したと同じような問題がもう一回起こってくるっていうのが、環境の問題であり資源の問題である、
まさにそうです
ね、っていうところだと思うんですね。でそれは彼らが豊かさを実現していく、少なくとも先進国の私たちが実現しているっていうよりもずっと下のレベルですけれども、それをやっていくためにもそういう環境だ資源だって問題になっていくっていうような、そういうところがやっぱり問題になっていくんじゃないか、でそこをどうするのと、環境が大変だからあんたたち成長するのやめてくれとは言えないわけですよね、で、まあ、そういうやっぱり価値観っていうのを出してるのは、あのこの本の中ではもののけ姫ってのをこれ取り上げてるんですけれども、こういう豊かさとそういう環境とか資源っていうところのまあ、トレードオフっていうんですかね、
一方が行っちゃうと
片方が犠牲になってしまう、だけどそれをどうすることもできないっていうのが現在の社会、現在の世界じゃないか、ただそこで全く違う状況がその日本と世界っていうところであるんだけれども、両方とも私たちの問題であることは間違いない、どうにかしなきゃいけないっていう問題であるとは間違いないっていうことだと思うんですね。
なるほどね、そうですよね、さあそしてこれから先ですね、どんな映画のどんなシーンをヒントに我々は日常生活、日々生活をしていけばいいのかなっていう、そういったヒントもね、いただけるとありがたいと思うんですけど、
そうですね、今までこう結構いくつか取り上げてきたのもそうかなとは思うんですね。例えばそのゴッドファーザーパート2みたいな、ね、はい、あの過去 にとらわれてるといかんよみたいな話もそうですし、先ほどのもののけ姫みたいに、その豊かさとその環境の問題っていうところのトレードオフ、こういうところはやっぱりあの大事だと思うんですけれども、最後やっぱり一つ挙げとくとすると、ブレードランナーなんてどうかなと、
リドリー・スコット、
はい、思うんですけどね、うん、あのまあこれはあのいわゆる人造人間レプリカントを、うんうん、追っかけてこう対峙するブレードランナーっていうのは、まあ主人公ハリソン・フォードの、うん、まあそういう映画なんですけれども、でこの映画見てますとね、これあの最初のうちはまあ人類がいて、まあ、それにこう敵対する存在としてこのレプリカントっていうのを、うん、でまあハリソン・フォードはこうそれを追っかけていくわけなんですけれども、うん、まあそう思ってるんですが、途中でですね、あるシーン多分境目にして、うん、いやそうでもないのかなと、レプリカントって結構いいやつじゃないかと、
あ最初はもう 悪い方として描かれていたのが、
レプリカントって結構自分らと同じようにこう感情もあるし、うん、優しかったりっていうところもあるし、こう仲間同士で助け合ってたりで、そういうのに人間っていうのがこう、まあ、作った側ですからね、危ない、仕事であるとか、苦しい仕事ってどんどん押し付けてる、うんうん、まあそういう状況なんですけど、それって実はあのメトロポリスで見てた指導者と労働者っていう、う
んうん、格差ですね、そこね、
もしかすると、うん、その労働、自分たちはその労働者だと思うから、うん、あの指導者ってが敵だっていうふうに思うんですけれども、うん、今度は逆なんですよね、人間とレプリカントっていうと自分は人間だと思ってるから、うんうん、その労働してるあのが勝手なことをするとこれは敵だっていうふうに思うんですけれども、うん、実はそうでもないんじゃないか、うん、自分たちって何なんだろうっていうことだと思うんですね、うん、でこれ実はあの先ほどのメトロポリスで言えば、指導者と、まあ、労働者、うん、からもっと別の時代で言えば、支配者と奴隷みたいな、うんうん、そういうのもそうだったんだろうな、そういうののメタファーだったのかな、うん、ということで現代に置き直してみると、豊かな国の人と貧しい国の人っていう捉え方もできるんじゃないか、うんうん、先ほどの格差の問題もあって、あいつらが働いて、はい、いろいろどんどんビジネス伸ばしてる、これはけしからん、だからそこは潰してしまえっていう話になるわけですよね、人間がレプリカントを退治するっていう、そういうふうに見てくると、先ほどの話とも全部絡んでくるんですけれども、こういう相対的な見方っていうんですかね、レプリカントって実は私たちと同じなんじゃないか、実は逆に言うと私たちがレプリカントかもしれない、そういう虐げられてた、そういう時代もあったよね、で私たちの時代今ここにいるんだけど、自分はいつそっちに行くかもわからないとかですね、そういうなんて言うんでしょう、今私たちっていう言葉使いましたけれども、レプリカントだって別の見方をしたら私たちかもしれないし、そういうところをなんていうか、その境目をなくしていく、みんなしてこう豊かになっていくっていうことでね、環境問題であるとか資源の問題であるとかってクリアできない時代にもなってるんだと思うんですね。この映画の中でもですね、レプリカントにやられちゃうわけですよね、ハリソン・フォードってほぼ負けちゃうんですよね、うん、はい、この肉体と肉体の勝負になるともう勝てないみたいなところがあって、実はこれもそういうメタファーで考えると、うん、非常にこう今こう経済ガンガン伸ばしてる非常に大きな国で、こういうところに黙ってやったら勝てませんよと、うん、でそういう人に本当にお前対峙するとかそういう言い方も多分ないんだろうな、うん、でそれはそうだろうっていうふうに思われるかもしれないんですけども、ただ最近ちょっと気になってるのが、そういう時代だからやっぱり日本の国益を考えなきゃいけないとかですね、うんうん、いう議論が若干出てきてる。でこれは一方でその中国は中国で、まあ、あるいはロシアはロシアでそういうことを考える、でもちろんアメリカもそうだし、ヨーロッパの国々っていうのもだんだんそういう雰囲気になってきてる、うんうん、そういうみんなが自分たちが良ければ、まあ、ナショナリズムっていうんですかね、はい、っていうような風潮がちょっと見え始めてるのかなと。経済が現実の問題としてこうグローバル化してるんだけれども、うんうんうん、その人たちのこう価値観が逆にこう一つこうまとまりたがってる、ナショナリズムとか、はい、あるいはリージョナリズムみたいな形、うんうん、だそれがちょっと気持ち悪いなっていうのがあるんです
よ。なるほど、私人間あなたたちレプリカントというような、
そうですね、
いうちょっと考え方が見えてきてるかなという感じ、
だそこでこうなんていうんですかね、こう気がつく映画だと思うんですね、このブレードランナーという、うんうん、あ違うんだと、自分はどっちなんだっていうことを気がつくっていう、その体験っていうのが今のそういう変なナショナリズムみたいなね、ところからこうそれを避けるっていうようなところとつながるんじゃないかなと。まあこれもそういうふうに見ればという、もちろんそういうことではあるんですけれども、ちょっとそういう意味でこのブレードランナーって、あの まあ、カルトムービーとか言われたりしますけれども、私がやっぱり学生の頃に非常にこう熱狂した人たちもいて、私もそうなんですけど、非常にこうすごい映画だって思ったっていう、そういう、まあ、なんていうんですかね、あの懐かしさっていうのもあるんですけれども、この映画やっぱり一つ、あのこの本であの最後にこれを取り上げてるんですけれども、はい、ちょっとそういう位置づけでちょっと置いてみたいなと思ったりもしたんですね。
はい、わかりました。もし小村さんが、
はい、
じゃあ映画を撮るとしたら、はい、未来の経済、
はい、
じゃあそういうテーマにしましょう。そういうテーマで映画を撮るとしたら、どういう映画になりますかね。
自分で撮るってともかく映画を作るっていう作業はやっぱり一回は参加してみたいなというふうにずっと思ってたっていうのはあるんですけれども、ね、
じゃあかなりリアリティあるぞこれは、
はい、ただですね、未来を映画にするっていうと、基本的に未来どう見てるかってことで、先ほどいくつも問題があるっていうふうにあの申し上げてるんですけど、ある程度楽観的なんですよ、
うんうんうん、
多分、まあ、人類っていうと大きいかもしれませんけれども、うんうん、そんなにバカじゃないだろうっていうふうに思ってますね、うんうん、なんとかするんじゃないかなとは思ってるんですね、うん、ただその間にはすごい大変な時期とか大変な事態っていうのがあるんだろう、うん、で多分そこを乗り越えていくようなドラマっていうのが一番面白いかもしれないなと、う
ん
うん、そこはその環境問題っていうことかもしれませんし、うんうん、そのナショナリズムとナショナリズムのこの衝突みたいなことかもしれませんけれども、現在から見てもう未来っていうよりももういつ起こってもおかしくないっていう問題って結構いくつもあるんだろうと思うんですね、
はい、
だからそこをやっぱり解決していく、そういう話がいいかなと。ただそれもあんまり理屈っぽくなくって、モダンタイムスみたいな、ね、ああいうエンターテインメントも含めて撮れたら素晴らしいだろうな、とは思いますけれどもね。
なるほど、いろんな問題ありつつもまあなんとかしていくんだと。
そうですね。いう前向きな、
はい、ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション。三井物産戦略研究所主任研究員の大村智博さんをお迎えしてのパート3をお送りしました。ぜひパート4もお楽しみに。また番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。